皆さんこんにちは。三六のラジオの時間です。三六は企業と人と物を相互につなぐリンクステーション、毎週月曜日の午後、酒田市中町庁舎1階からお届けします。パーソナリティは私、三六のコミュニティマネージャー綾です。よろしくお願いします。ところで皆さん、三六ってどんなところだと思いますか？酒田の企業さん、自社製品の販路を広げたい、新しい商品やサービスを開発したいんだよな、などのお悩みはありませんか？また社員の情報共有がどうしてもうまくいかない、などのお悩みはありませんか？酒田にお住まいの皆さん、新しい働き方にチャレンジしてみたい、フリーランスで働いてみたいな、自分のお店を持ちたい、などのお悩みはありませんか？そんな皆さんのお役に立ちたいと願っているチーム、それが三六です。酒田ではなかなかお目にかかれない今時の情報をお届けします。それでは今週もよろしくお願いします。今日は三六コンシェルジュの平尾清先生にゲストでおいでいただいています。平尾先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、平尾先生には三六コンシェルジュということでいろいろご活動いただいているところですが、ビジネスベーシックセミナー2020ということで、昨年から1年間かけて、1ヶ月に1回ですね、ビジネスに関する基本について分かりやすい、いろいろな側面から、難しそうに感じるビジネスということを、こう先生の優しい言葉で噛み砕いていただいて、分かりやすいセミナーを開催していただいてます。
はい、
はい、今日はそのビジネスベーシックセミナー、第6回目、11月26日開催の、強いチームビルディングについて、困難を乗り越える強いチームビルディングということで、教えていただきたいと思います。
はい、
ところで先生、よく言葉には聞きますが、強いチームビルディングって、チームビルディングって何ですか？
はい、そうですよね。はい、なんかよく言葉に聞くけどちょっとピンとこないっていうところもあるかもしれないですよね。
チームをビル立てるってことですか？
うん、そうですね。
はい、
まあ、チームっていうのはですね、はい、まあ、人々の集まりになるんですけれども、まあ、人が集まっただけだと、まあ、なかなかですね、力が発揮しにくいのかなと。
はい、
まあ、それをこう、強いチーム、まあ、いろんなものをですね、達成していく能力だったりとか、まあ、物事を乗り越えていく能力だったりとか、まあ、そういったものをですね、
はい、
作っていくためには、まあ、チームも育てていかなければいけない。
はい、
まあ、それがチームビルディングという形かなと思うんですよね。
なんかいろんな人が集まってこうチームできると思うんですけど、いろんな人がいますから、当然同じような人たちじゃないいろんな人たちが集まるわけですよね。すごい、ある部分ではすごい秀でたことが得意でもこの部分がちょっと苦手みたいなことって、まあどなたにでもあると思うんですけど、まあ、そういう、なんて言うんだろうな、同じ感じじゃない、同じレベルじゃないいろんな人たちが集まってくることって、まあ、例えば小学校のクラスの班とかでもあったりすると思うんですけど、うん、あの時私ああいうののよく班長になんかなってたんですけど、
はい、
なんかこう 班ごとにこういろいろとこう競争させられたりしてんですよ、うんうん、昔ですから。
班長なりそうです、
ね、班長なんか知んないけど班長だったんですね。
はい、
それで何でもいいんですけど、例えば宿題全員やってきたらシール1個あげるみたいな、うんうん、そんな感じとかで、でこうなんか競わされた思い出があって、でそれもやっぱり誰かを責めるんじゃダメで、うん、そのシールがもらえなかった原因の人を責めるんじゃダメで、じゃあもらえるにはどうしたらいいかみたいなことを班長だった時すっごい考えてた記憶があるんですけど、それもチームビルディングって言えるんでしょうか？
そうですね、うん、なんか今お話を聞いてるだけでも、
はい、
しっかりとチームビルディングをやられてきたなという感じが歴史そのものかなって感じがしますけどね。
そうですかね、うん、先生がお考えになるそのチームビルディングを教えていただけますか？
ズバッとストレートに来ましたね、
うん、はい、
はい、まあ、私よりも今のお話聞くと山脇班長が話した方が実践的で分かりやすいかなっていう気が急にグラグラとしてきましたけど
とんでもないです、失礼いたしました、
はい、いやちょっと自信が揺らいでますけども、
やめてください、そんな。
でも、まさにその体型の通りなんですよね、
はい、
班に分かれた時っていうのは、うん、なんていうんですかね、まあ、よくチームとグループって言葉聞いたりしますよね、
はい、確かにどう違うんだろう、
うん、でグループっていうのはやはりですね、はい、うん、人が集まってるだけ、
あ、
たまたま、
はい、
まあ、大きな目的があるわけではなく、
はい、
まあ、グループに分かれてっていうだけで、まあ、出来立ての、うん、まあ、人の集まりみたいな感じですよね、
はい、
でもそれが、はい、まあ、班長の経験の時なんか考えていただくと、
はい、
最初はバラバラで、
はい、
同じ班なんだねって自己紹介して、
うんうん、
まあ、偶然だねみたいな形になるんですけど、
はい、
きっとある瞬間、
うん、
まあ、多分それが、目的達成のために、
はい、
こう共通の目的を持ったりとか、
はい、
あとは何か一緒に活動したりとかすると、
はい、
その単なるグループが、
はい、
こう一体感のあるチームに変わる瞬間、はい、あるのかなと思うんですよね。
目的みたいなっていうか、
そうですね、
なんかこう目指すものっていうか、うん、そういう共通の目標みたいなものがに目指を目指していくみたいな、
そうですね、
そういう感じですかね。そういうのがあるかないかで、うん、まあ、チームなのか、まあ、グループなのか。
そうですね。
あ、なるほど。
でそれからまた、はい、チームとして同じ目標とか目的が、
はい、
まあ、共通理解になった後、
は
い、今度お互いを知り合う必要って結構ありますよね、
はい、
まあ、先ほど出てましたけども、お互いの強み弱み、
はい、
性格、
はい、
まあ、どういったものが好きなのかとかですね、
うんうん、
まあ、お互いを知り合うと今度コミュニケーションがしやすくなりますよね。
確かにそうですね、うん、
そうすると目的が、まあ、お互いに理解していて、うん、
はい、
じゃあなんかこうコミュニケーションしようとするときに、
はい、
スムーズになると、
うん、
早くなってきますよね、
うんうんうん、
そうするとこうもう目的達成のために効率的に動けたりとか、
うん、
もしくはもっと高い目標目的を達成できるようになってくると、
うんうん、
まあ、そんな風に、まあ、チームも、
うん、
個々のメンバーと一緒に成長していく、
はい、
まあ、それが、まあ、チームビルディングのプロセスかなと思うんですよね、は
い、成長していく、
うん
うんうん、今の先生のお話の中で得意なこととか苦手なこととか、それをこう何でしょう、話したり聞いたりして、まあ、共通のこう理解をしていくそのチームの中で、うんうん、得意なことってなかなかこう話すのは、まあ、いいと思うんです。多分目を輝かせて話せると思うんですけど、
うんうん、
苦手なことってこう大人になりますとね、なかなかこう言いにくいっていうか、
そうですね、
恥ずかしいっていうか、
うんうん、
なんかこうそんなことできないのみたいに思われちゃうんじゃないかななんて思ったりすることもあるかなと思うんですけど、
はい、
はい、そのあれですか、先生のこのセミナーの中ではやっぱり例えばですけど、その、まあ、最初グループを、
うんうん、
班分けみたいなグループを作って、そこでこうチームを作っていくってなった時にこうどうやってこう自分のことをさらすって言い方があれですけど、こう外にこう話そうっていうこの話すきっかけっていうか、どうやって促しをしてこうお話ししてもらうようにされますか？
そうですね、
うん、
まあ、そこはチームビルディングのすごく大事なポイントなんですが、
うん、はい、
まあ、いろんな研究とかですね、いろんな本がたくさん出されてるんですけども、
はい、
そこで明らかになっているのは、同じような能力の人たちが集まったチーム、
はい、
まあ、例えば2チームいたとしても、
うんうん、
半年後、
うん、
同じ仕事をお願いした後の半年後にですね、うん、
はい、
出てる成果が全然違ってくるケースがあるらしいんですよね、
はい、
まあ、要は片方はチームビルディングに成功し、
はい、
強いチームになったと、
で
片方はチームビルディングに失敗して、
はい、
強くならないままだったと、
はい、
でその違いっていうところが、うん、今山脇さんが質問されたみたいに、
はい、
自分の弱みもですね、
うん、
さらけ出し合える、
うん、
そんな関係性を作れると、
うん、
強いチームに育っていくっていうふうに言われたりするんですよね。
やっぱりこう、うん、フォローし合おうっていうふうにな気持ちにこうなっていくんですかね。
そうですね、
はい、
あとは、まあ、そこで出てくるキーワードとして、
はい、
まあ、大事だと言われてるんですけども、
はい、
心理的安心感っていうんですよね。
心理的安心感、
はいはい、要は、先ほどの弱みをさらけ出すっていうのは、はい、なかなかやっぱりできないですよね。
できませんね、
うん、まあ、実際例えば、自分の弱みを、うん、知ってる人とか、はい、話せる人って数限られちゃいますよね。
限られますね、ま
あ、それは信頼してる人だったりとか、うん、はい、一緒にいると安心できる人に話せると、
うん、
でそうすると自分が一番素直になれたりとか、はい、伸び伸びとする自分であったりするんじゃないかなと思うんですよね。
確かに、はい、うん、
なので、まあ、その強いチームの、うん、まあ、ポイントの一つは、はい、心理的な安心感であり、
はい、
みんながあここにいると伸び伸びと何でも言えるなとかですね、
うんうん、
まあ、自分の弱みも相手も知ってるしなとかね、
はい、
リーダーは僕のことよく分かってるよねと、うんうん、そんな、まあ、チームを作っていくと、
はい、
まあ、強くなっていく、まあ、それはチームビルディングの一つの目標みたいに言われていることはありますね。
へー、
面白いですよね。
そうですね、うん、なんか先生今までそうやってチームビルディングをされて、まあ聞いていいのかな、うまくいかなかったこともやっぱりあったわけですか。
いっぱいありますね。
あ、はい、
ダメだみたいな。
あ、そうなんですね、うん、やっぱり結局のところ人なので集まるのが、
そうですね、
こう機械みたいに何か覚え込ませて、うんうん、こうどんどん向上していくわけでもないじゃないですか。
そうですね、
なんかやっぱり気持ちというものがそこに入ってくるので、
うんうん、
じゃ気持ちなのかな、その先生がおっしゃったその心理的安心感があり、なんか自分はここで安心できて、なんか何言ってもバカにされないし、
うんうん、
じゃあこういったところが得意だからここのところで力発揮できるかもみたいに、その場所とかそこにいる人を信頼することに、安心して信頼することによって、なんか思いもかけないこの能力が発揮できるとか、
そうですね、
そういう可能性があるのかもしれないですね。
さすが班長。
ああ、本当ですか。
今やっぱり強いチームの目標は、
はい、
昔と今とやっぱり変わってきてるんですよね、
うん、
で今は先ほど班長が言われたようにですね、
はい、
可能性をいかに引き出すかなんですよ、
うん、
だから、まあ、今未知なものにチャレンジしたりとか、
うん、
予想外のことに出会うことが多いですよね、
はい、
でその時にその壁を乗り越えるのには、うん、みんなの未知なる可能性の力を引き出すっていうところなんですよね。
あ、なるほど。
で昭和的なパターンだと、はい、昭和の班長をやってたね、
昭和班長です。
我々としては、はい、自分の限界をギリギリまで引っ張れみたいなね、はい、出し切れみたいな感じだったじゃないですか。
精神論、根性論みたいな感じですよ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、だから24時間働けみたいな感じだったんですけれども、
はい、
要は精一杯やれと、
はい、
だけど今は精一杯やっただけでも乗り越えられない壁がある、う
んうん、
でそれを、
うん、
可能性を引き出して、
はい、
別のやり方で乗り越えようと、
あ、
でそれができるチームにしていかなきゃっていうのが、
うん、
ちょっとチームビルディングの目標値としてちょっと変わってきたかなと。
じゃあもう個人個人が踏ん張ってなんとかそこまで行きなさいっていうよりは、本当に何でしょうね、そのそこのチームで一丸となってそこに行こうっていう、
そうですね、
そういうことなんでしょうね、きっとイメージとしては。
そうですね、まあ、ちょっと古くなりましたけど、日本ラグビーチームね、
はい、
あの時のチームビルディング、
うん、
まあ、とても最高なケースなんじゃないですかね。
そうなんですね。その私ラグビーとても好きなんですけど、その話、セミナーの時にぜひしていただきたいですけど。
わかりました、
はい、お願いします、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、それでは、今日は36コンシェルジュ平尾先生をお招きしまして、11月26日木曜日、夜の6時30分から開催する36、ビジネスベーシックセミナー、困難を乗り越える強いチームビルディング、こちらの予告をお伝えしました。平尾先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしてきました36のラジオ、そろそろお別れの時間となってしまいました。いかがでしたか？何か気になる情報はございましたか？番組へのご質問やご要望も大歓迎です。36ホームページや Facebook にメッセージをお寄せくださいね。ほんの少しでも皆さんの心に届きますよう、これからも精一杯お伝えいたします。ではまた来週月曜日の午後にお会いしましょう。36のラジオ、パーソナリティのあやでした。